イカと
ミノリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
ボドゲフリマ終わり。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、はい、じゃあ自己紹介どうぞ。冷蔵庫が良いイカです。
お、冷蔵庫が良いイカ。
はい、
はい、免許証を捨ててしまったりによりです
え、
はい、辛い。
RPG をやるときにジョブ選択ができるゲームだと拳系のキャラを選びがちな OK です。
ああ、
ファイナルファンタジーとか言ったら、初期モンクとか言ったけど。
あ、そうね、そうね。うん、そうだし、ついこの間、ディアブロ2っていうゲームのリメイク版が出たんですよ。
うん、
はい。これは20年前に出たゲームのリメイク版なんですけど、
うん、
でこれも最初にキャラクター作るときに、
うん、
自分のそのジョブみたいなもの、まあ、クラスっていうのを選ぶんですけど、
必ず剣士じゃなくていい。
あ、そう、剣士じゃなくてもいいし、魔法使いもいてるし、で、俺が選んだのはアサシンっていう、その拳系の武器で殴るような。
うん
タイプね、
アサシン拳なんか、
そう、ナイフとかじゃなくて、うん、そのカタールっていうその、まあ、手につけるやつで戦うんですけど、
ね、
っていうのを選んだ後に、いや俺よう考えたら何やるにしても必ず拳系から最初選んでまうなっていうのをふと思ったので、ここの話題にしただけです。
なるほど、はい、
他拳系って何？
まあやっぱり文句拳系は基本ですよね。
他これ選んでしまったなってゲーム、
ああゲームで言うと、
うんうん、
いやまあ例えばファイナルファンタジーの14は必ず文句最初にやってしまいましたし、で、ラグナロクオンラインでそのオンラインゲームの時も、やってましたし、
うん、
テイルズオブエターニアで一番好きなのは緑の髪の毛の女の子で、すごい格闘系のキャラクターだし、
そのファイナルファンタジーの1、
はいはい、
は4人
初代ね、
初代選べてキャラクターそれぞれ職業選べんねんけど、
はいはいはい、
全部一緒でもいいわけ
できますね一応、
で全部文句のキャラにした場合、
はいはい、
ほぼクリアが無理って言われて
バランス悪いよね。
魔法が使えないみたいになるから、どうしても魔法でめっちゃやられるところとかがあってめちゃくちゃ難しいんだけど、はいはい、当然クリアしている方はおられます。
文句でクリアしてみたみたいな、
まあ、そういう縛りプレイ的な、ね、遊び方なんですけど、私はもっとライトゲーマーなんで全然普通に遊んでますけど、はい、っていうのをちょっと思い出しただけの話でございます。
何選ぶやろ俺、何やろな、戦士かな、やっぱりシンプルに、
はいはいはい、前衛か後衛かみたいな話もありますからね。
もうなんかとりあえず A ボタン戦う戦う戦うってさ、戦ってくれるキャラ好き。
それはおもろいのか。
どうなの。
そうね、俺こじれたキャラというか、なんかテクニックいるキャラ得意じゃなくて、
あ、
なんか魔法をここでちょっと駆使せな、
はいはい、
まあさ、その TRPG でも一応パーティー組むときにさ、
はいはいはいはい、
その魔法系かその剣士系かとか選んだりするやん、
ね、特にソードワールドみたいに戦闘重視のゲームはそうですよね。
そうそうそうそう、うん、もう私も拳系かな、とりあえず前線に出て戦う
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、戦士、俺戦士、
はいはい、
お姉さんが
文句、
で、
拳系、
リニオリは武闘家、
はい、
どうする
縛りプレイです。
負けるね。
縛りプレイです。
縛りプレイですなん
か。でも、俺はね、分かってんねん。リニオリさんは、TRPG やるときに、キャラクターをゴリラにしがち。
うん、あー、かもしらへんね。ちょっと強そうな、うん、なんやろ、ゴリッとしとけば。
そう、で、キャラクターの見た目とかも、うん、ゴリラモチーフになりがちや、
ね。あー、まあ、ロールプレイしやすいよね。
うほうほしてる。
マッチョ系とかね。
うん、そうそうそうそう。
この前ね、クトゥルフ TRPG 一回一緒にやったときは、うん、女の子の女子高生やけどゴリラっていう設定、ね、はい、
そうそうそうそう、
気が狂って周り殴りまくって
る、殴りなんか、なんていうか、コーン耐久値が高いから、
ね、
サイズとか
それはたまたまね、
うん、はいはいはい、それがでかかったから、
うん、
なんかそれにしたみたいになった時に、ね、めっちゃ暴れ回られて困ったって、
はいはい、でリエルさんは免許証なくしたんですか。
そうなんです。
免許証捨てた。
免許証捨てちゃったんです。
そんなやつおらんやろ。
どうやってい
やー、ワクチンを受けに行くときにさ、
はいはい、
免許証持っていくやん。
あ、身分証明書がね、まあ、いりますからね。
で、封筒が届いたからさ、うん、
接種票のね。
接種券のね。
はいはいはい、
そうそう、が届いたから、
うん、
その中に、 ポイって入れてたやん。
免許証を。
うん、免許証。
はいはいはい。
で、接種2回終わったから、よし、2回終わったぞと思って、
うん、
封筒の中から、接種済み証みたいな。
うん、うん、あるあるある。
だけ取り出して。
大事やからね、
うん。うん、あれ大事やから、
う
ん、
そうやな。
ちゃんとファイルにしまっとこうって。
そうやな。
いうことで、それだけ取り出してファイルにしまって、よし、こっちはいらんなって封筒を捨てたら、その中に免許証がきっと入っていた。
どこにもない。
ないねん。この間さ、だから入ってるはずのところ見たらなくて、あれってこっちかなこっちかなって探したけどなくて、で、よくよく思い出したら、淡口の時やーと思って。
いつでも探しているよ。
うん。どっかに君の姿を。
まあこれはもう再交付するしかないので、はい、免許証番号の一番下1桁が数字1ポコンと上がりますね。
そうですよね。あれさ、じゃあなくした数だけ上がっていくの？
そうなんですよ。免許証見ただけでそいつがどんだけうっかりさんかがわかるんだ。
あ、そうなんだ。再発行の数だけ、あそこの数字が上がるようになってます。うん、
ああ、なるほど。
9の後どうなるかは俺も知らん。
そうね。9になったらどうなるんやろな。
調べた結果、うん、9の後は9らしい。
ずっと9だ。
カンストすんのあれ。
カンストするって。そこはよく知らんかった。そっかでも今、わからんね。これ正確な情報じゃないかもしれんけど、うん、9の次は9らしい。
うん、誰が試してってね。
すげえ、今めちゃめちゃ俺なんかちょっと今聞いて、めちゃめちゃなぜか嬉しい。この話。
気になってたけど、すぐ忘れるけん。
そうやな。
なんてか俺調べたよな。俺も位置ついちゃってるんで。
あ、そうなんや。
あ、そうなんですよね。
ゲームセンターでトイレ入って、はいはいはい、まあ、そこのゲームセンターの地域はちょっと荒々しい地域やったから、はいはい、そこで、ポンって、なんていうかな、俺その時ちょっとこじゃれた財布持っちゃったみたいな。
あ、なるほど。
それで、しゃが、和式やって、
うん、
しゃがめや。
はいはいはい、
邪魔やん、財布。
邪魔やな。
トイレの流れるとこあたりにポンって置くやん。
置くね。
うん、
すっきりするやん。
うん、
最高ってなるやん。
うん、
さあゲームやるぜって出ていくやん。それやったらまあ忘れるわな。
なるほどね。
でもすぐ気づくやね。
あ、ちょっとは気づかんかって、帰ろうとした時ぐらい気づいて、
はいはいはい、
あ、財布ないって思って、うわーって戻っても、うん、当然ないと。
ないんか。
もう、その時1位つきました。
それ、私も1ついてます。
みんな
しかも、ゲーセンス。
ゲーセンダメよね。
ゲーセン、あ、僕は音ゲーやる人やったんですけど、音ゲーやるときに、ケツポッキーにいつも、財布入れてるんですけど、それを、筐体の上にポンって置く癖があったんですよ。
うん、
それをずっとなくしたことなんかなかったのに、
うん、
たまたまその日は、そのままゲーム終わった後、うん、車輪とこまで戻って、
はいはい、
で、さあ、じゃあ、車輪乗ろうと思ったぐらいで、気づいて、やべっつって、戻ったんやけど、
うん、
もうその時はすでになかった。
一瞬やな。
もう30秒ぐらいでなくなってました、
ゲーセンはね、お金なくなる。
怖
っ。そうですね。
持ってかれる。
うん、そうやね。だからまあ、皆さん気をつけてください。
気をつけましょう。
ほんと、ゲーセンだけは気をつけよう。だから、は
い、あと、捨てないように気をつけましょう。
そうですね。
いやー、免許捨てたらきついな。なるほど。
はい。はい。そして、いかが冷蔵庫。冷蔵庫じゃない。まあ、洗濯機。
ちょっとね、事務所、新事務所をね、
うん、
借りまして、
はいはいはい、
今までね、冷蔵庫も洗濯機も、それどこか水道も共同やったし、トイレも共同やったんで、
あ、はいはいはい、
もう、冷蔵庫と洗濯機、もう、なんか知らんけど、いらんかなって思ってんけど、買おうってなって。
まあ、もともとは別にその住むための部屋じゃなくて、オフィス
の、うん、オフィス
一角やったから、うん、まあ、そのオフィスの階のトイレとかをみんなが使うっていうだけの話ですよね。
はいはい、
けど15年ぐらいおってんけど、そのオフィスにおるときに徐々に俺そっちに住むようになっちゃって、事務所の、
まあ、オフィス住んでましたよね。
だからそれやったら普通にオフィス住むように作ろうって思って、
はいはいはい、
双方
ショートがいいよね。
ショートオフィス何だった
っけ、ホームオフィスね、
うん、SOHをショートを持って借りて、はいはい、それでこう冷蔵庫欲しかった、
うん
うんうん、
今まで全部飲み物常温や、自販機で買うとき
買った直後はね
初めて冷たいってなんねんけど
はい、はい、
冷蔵庫自分の冷蔵庫アクアっていう、
うん、
メーカーやねんけど
知らんな、
ハイアールっていう
全然知らんな
今知らん単語カタカナがいっぱい飛んできてるけど、
あなたたちはいい、あれ、家電持ってはるからね。シャンプーとか、そういうパナソニックとか。
そもそも家庭用なんでね。
まあ、中国メーカーで、レンカーで結構いい感じの、家具、白物家電作ってくれてんねんけど、
うんうん、
そのハイアールっていうのがあって、それ と三洋、三洋電機、
はいはい、
の電化部門、電化製品部門が合体したところがアクアっていうところになったらしいけど、それやからちょっとこうあのいい感じで動いてくれる。
なるほど。
からそれ選んで、うん、俺なかなかやるやんとか。
いいチョイスやって。はい、というわけでまあそんな我々がやっていくわけでございますが、
はい、
まあ、今回はですね、あのボドゲフリマがこの前行われましたんで、
はい、
まあ、そのちょっと感想なんかもお話できたらなと思っておりますけども、
そうですね、9月、は
い、18日
ですね、18日、はい、
9月18日に、堺市産業振興センター、
はい、
まあ、我々大阪の人間でいうと中本ですね、中本駅のすぐ近くで行われました、うん、ボードゲームフリーマーケット11、
はい、
11インナーカモーズでございます。
大阪のかなり南の方ですね。
そうですね、うん、まあ御堂筋っていう縦にズドーンって走ってる線の終点なんで、うん、
はい、
まあまあ市内からでも小1時間車でかかるぐらいなんで、まあまあかかるところではあるんですけど、まあ、でも結構盛況でしたね、
うん、
っていうかまあその前日に台風来とったんですよ。
そうやね、
はい、
もうハラハラして
当日前やけど、
うん、
めちゃくちゃハラハラした、
うん、あの珍しくね、あの瀬戸内海をズドーンと横切って串刺しにするような、うん、通り方をしたっていう珍しい台風やったんですけど、そうそう、だから正直もう当日嵐かもなみたいな話してたんですけど、
けえへんよねって、はい、
蓋開けたら快晴ですわ
ね、めっちゃ晴れてました
。台風一過とはこのことでございます。
風がちょっと強い程度で、
あ、そうね、うん、でももう全然晴れてるから日も照って暑いし、
うん、
っていう中で、じゃあ午前中は、はい、私有イベントが行われまして、
うん、まあ、私たちは行かなかったですけどね。
そうですね、僕たちはもう私有は出さなくて、
うん、
で午後からのフリーマーケットですね、
うん、
まあ、中古販売であるとか、
うん、
同人ボードゲームも販売するっていうところ、うん、で、我々はその午後から行きましたよというところでございます、
は
い、
い
やイベントでしたね。
そうですね、
いや久しぶりにイベントしたよね、
うん、ほんまにボードゲーム、そっか、ゲームは以来か、うん、
ゲームマ以来、ゲームマ、
ね、イベントっていうとそうですね、
うん、
ゲームマ大阪、今年のゲームマ大阪がギリギリやったから、ね、
そうそうそう
本当に合間でできたって感じだったんで、
うんう
ん
うん、
まあ、その中でフリマ行きまして、その感想ということですけど、イカさんとりあえずどうでした？
いや、まあ、今回は、うん、あのそんなに、まあ、来れないっていうかね、うん、あの、参加者の方がそんなに多くないかなって
時勢からね、
うん、感じあったんで、僕が段ボール1箱分ぐらいの中古持って行って、うん、
はいはい、
でいい感じに履きました。
そうですね、ちょうど最後に売り切れたぐらいの感覚でちょうどよかったですね、
うんうん、いや、 やっぱりそん、まあ、参加者の方はねそんなにおられなかったけど、うん、バンバンになんか注目してあの売れてくれたっていうか、うん、買っていただけたんで、
う
ん、
あ、 ありがとうございます。あの少なかったとはいえ、
うん、
その前の通路が人いねえなってなることはなかったんですよ、
うん、
もうずっと誰かしらいるぐらいだった
んで、200人ぐらいは来てたらしい、
あ、そうなんや、
うん、
待機列が150人で参加者はまあ延べ300人ぐらいだろうっていう発表があったかな、はい、
でね、ボードゲームフリマはね結構その関西 の、 そのボードゲーマーたちの交流の場的な側面も結構大きいから、
うんうん、
結構来た人が周遊ぐるぐる回りながら挨拶回りみたいな、
確かに
っていう雰囲気もあったりして、
はい、
すごいまたいい雰囲気でしたね、
うん、
でまあね、僕ら参加者っていうか、うん、出店側の人も出店者たちとの交流みたいなのも、ね、
うん、
できたんでね、
うん、
はい、
まさにイベントって感じで、
そう、
はい、リュウさんどうでした？
ああ、一応今回から入場有料になって、
そうやね、
そうそうそう、500円になってましたけど、
うん、
まあそれぐらいでちょうどいいんじゃないかなみたいな、
うんうんうん
うん、感じはしましたね。
なるほど、
やっぱり今まで無料っていうところがかなりお買い得、うん、お得、
お得ね、
過ぎたから、うん、そう、
まあまあ、ね、AD イベントじゃないっていうのが多分大きいんやと思うんですけど。
まあ、あとその対策が ね、
はいはい、
ね、やっぱりちょっとお金かかってくるから、
うん、 そ、 うね、
それは仕方が、うん、仕方がないというか、まあ、
うん、
も
う
普段でも取っていいけど、うん、ますますちょっと協力していただきたい、
うん、
って形ですね、
はい、
うん、
でまあ時間もね短くなってて、このご時世やから2時から5時までの間やったけど、
う
ん、まあでもあの最初に見かけた友達とか、
うん、
別に最後までいたんで、
そう
ですね、うん、それぐらいは全然入れる時間帯やったから、まあ、参加者にとっても良かったんじゃないかなって思いました。私はもうほら、サークル参加は、
うん、
あの2人しか
そうですね。
入れなかったんで。
売り場というか、まあ、テーブル側には中には2人しか入らないでねって話でしたね。う
ん、だから、あの、サークルチケットで入れたのはイカさんとオケさんだけで、私はもう500円払って入ってたんですけど、うん、会場も回りやすかったね。
そうね。
うん。
広々してた。
広々してたし。
そう。今回、あの、子供も連れて行ってて、
うん、
で、ベビーカーも持って行ってたけど、
はい、
まあまあ、普通にゴロゴロ回してる分には、そんなに邪魔にならんぐらいで。そ
う
そ
う
そ
う、うん、なんかさ、みんなやっぱフリマやからさ、その、うん、あの、ボードゲーム以外にも、なんか、あの、クレーンキャッチャーで撮ったぬいぐるみとか、適当なものも売ってて、
うん、
で、子供連れて回ってたら、あの、あげるわってもらいました。
カービィの人形もらってたんだ。
そうそうそう。
あの、フリーマーケット、ボードゲームのフリーマーケットやけど、
うんうん、
あの、結構自由。
自由よね。
あの、もう、公序良俗に反しなければ大丈夫よぐらいの感じでね、
そうね。
あの、許されてる部分もあるんで、うんうん、すごい、あの、自由なね。
まあ、寝つきに悩むとこはあるかな。隣ではさ、3000円で売ってるもんを、同じゲームやけど2000円で売ってますみたいな。
まあ、確かに。
状況も発生するやん。
発生します。
うん。
まあ、その辺はね、フリマの花というか、その、参加者の方も、
うん、
あの、そういうのを探すのもまた面白い部分もあるし、
そうそうそう、それが楽しいね。
それぞれのブースがいろんなやり方してるっていう、うん、なんか、ね、なんて、十二十色じゃないな。
まあまあ、でも
そうですね。四季いろいろ。
四季色はお料理やね。
お料理。向いてないな。四文字熟語向いてないよな。
はい、まあまあ、そんな感じで個性が出るようなね、うん、付けもあるしで面白かったですね。
個人的には、YouTuber のパイナポーズの、
お
ブースが面白かった。
パイナポーズ来てましたね。
そう、あの人たち知ってます？
パイナポーズって言えばもう今をときめく YouTuber。
交流しました？
やっぱあの、たくやくんと
、うん、たくや
ちょっとね、あの
友達かよ。
年齢差すごいやん。
確かに鳩さんがね、
う
ん、
な
んか、
はいはい、
あのはいはい、からポッドキャストやってはるイカさんですよって、
はいはい、紹介してくれ
て、すごいあの敷居が高いような紹介されちゃって、困るなって思いながら、なんとかこうジェネレーションギャップを防ぎながらこう会話してていくと、
防ぎきれぬ
防ぎきれぬジェネレーションギャップやったけど、
あ
のなんか T シャツ褒めといた。
ああ、めちゃくちゃ良かったですね。
オリジナル T シャツ作ってはって、
うん、
それって自分らの分しかないのとか言って、それをちょっとプレゼント企画とかしてよとか言って無茶振りして、あの、妨害っぷりをすごい、こう、ブンブンに振り回しててんけど。
まあ、あゆこらはね、あの、20代やと思いますけど、
ね、
あゆこらが、まあ、ワイワイしてるのはすごく良かったなって。
確かに
確かに。6人ぐらいおったかな。
パイナポーズ、まあ、5人かな。
5人か。
5人か。
ハトさんに手が6人。パイナポーズプラスハタや。
ハトさんも全然売り越してたから。
ウィザアウトハタや。5人が集まって、うん、あの、同じ T シャツで、うん、あの、練り歩いてた時は、うん、そう、生還、相関
相関ですね。
はい、
やったなって。オケさんはどうなん？
私はね、そうですね。まあ、基本的にやっぱ楽しかったんですよ。
うん。
もうね、イベント自体が久しぶりっていうのもあって、
うん、
で、まあ、自分のゲーム、その自分たちが作ったゲームじゃないから、うろ覚えなところもあるけど、
うん、
その場でルール説明して、
うん、
面白そうやんっつって買ってもらえるっていうのはすごいやっぱ楽しい。
だ今回僕の中古の品と、
うん、
あの、僕ら作ったね、あなたが多分犯人ですとか、
はい、
あの、お弁当箱、ね。
一部のゆりさんの分と、
はい、お弁当箱、
弁当箱
これくらいのお弁当箱と
か、
ね、
はい、
あの、持っていかさせていただきまして、
うん、
ちょっとね、並べてみたりしたんですが、まあまあね、注目していただいて、
あの、まあ、正直ボドゲフリマって、
うん、
その同人ゲームが全然、まあ、全然っていう言い方あるかもしれないけど、
うん、
まあ、やっぱり数が出ない、
そうね、う
ん、まあ、通説というか今までの感覚やったんやけど、
うん、
それでも今回、
うん、
結構出たよね、
今
まで
と
比べても結構出たなっていうのは思ってて、
思った、
う
ん、
見てもらえたね、
うん、だからなんかそのまあ他のところで見たことある、その、まあ、例えば、ヨドバシだったりとか、
はいはい、
っていうので、まあ、露出が増えたっていうのもあって、
うん、
見た時に、あ、これなんか知ってるって言ってくれる人とかもいたんで、
うん、
なんかその辺はすごい良かったなと思いましたね。
確かに。
うん、
露出増えとく。
確かに。
だからそのイベントが少ないから、
うん、
イベント久々来た時に、結構全部見ようみたいな感覚になってくれたんかもしれないし、
うんうん、30サークルぐらいだったかな。見て回れるもんね、全然。
うん。
そうね。唯一私が残念に思ったのは、
うん、
なんせ暑かったっていうこと
ですね。ああ、うん、クーラー効かせれなかったんですよね。
そうね。まあ、コロナ対策もあって窓全開にしてて、
うん、
窓というかもう扉か、
はいはい、
全開にしてて換気もしてたし、
うん、
まあなんかその噂によると、結露の問題が、うん、あの発生するかもしれんから、うん、エアコンはちょっとっていう話もあったらしく、まあ、
確かにボードゲームにね、水落ちたらとんでもないから。
まあ一番相性悪いからね。
うんうん、
ちょっとね、小耳挟んだ情報やと。だからまあ、 開けっぱなしでもなんとかなる気温ではあった、
う
ん
う
ん、っちゃあってんけど、ね、あの今回のイベント異常に疲れて、
そうね、
あの2時間ぐらいで俺下手って座ってたもん。
そう、
イカが座ってるの珍しい。そう、
めっちゃ短い時間やったのに、いつもより。
いや、なんかね、イベントが久しぶりやからかしら、イベントが久しぶりなんか暑かったんか、なんかの要因かわからんけど、なんか座ってしまって、あ、疲れたって。
私も普段は、まあ言うて5、6時間の睡眠の人間なんですよ。
うん、
なんですけど、翌日、めちゃめちゃ死んでましたね。
ああ、確かに寝てたね。
そう。まあ、長く寝たし、昼寝のもしたし、
うん、
で体力回復をしないと死んじゃうってなってた。
ああ
3日ぐらい取れんかった。
それは長引きすぎやけど。
全然なんか、いくら寝ても、なんかヒットポイントが半減してた。
それはいつも通りなのでは。
いや、いつもやったら、ちょっとぐらいは。もう
次回
あの行けるはずなので、
お前や、はい、へたるんちゃん、いこさん大丈夫？
へたる可能性ある。
でも現場はちょっと涼しいかもしれん。
そうやな。
いやもう寒いの。
てか冬や、
うん。
俺冬強いから。
そうやな。
ああじゃあ大丈夫っす。
大丈夫。まあね、大阪もあるし、はいはい、あのイベントはね、あの、うん、あるもんは出ていこうと。
そうですね。
はい。
思っております。
はい。では後半へ続く。
後半、
うん、ね、
よし、
よし、
お便りのコーナーでございます。
はい、
やったぜ。
もうたっぷり後半使ってね。
そうですね。
喋ってみようと思います。
はい、今回もお便りいただいております。
はい。
はい、たいのすけさんからいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
また助かります。
はい、イカラジの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。
いか。
イカラジのお知り合い会を拝聴してからというもの、テレビで CM が流れると、あ、お知り合いだと反応してしまうようになった愛知県在住のたいのすけです。お知り合い会？
お知り合い会
そんなスペシャル
はやってないです。
はい。お知りと言いますと、私は武田鉄矢さんの今朝の三枚おろしというポッドキャストも拝聴しているのですが、以前その番組で興味深いお話を聞きました。
はい、
あるインドの お医者さんが和式トイレと洋式トイレで排便時間やどれだけ腸内に残便が残るかの比較研究をしたそうです。量を足す時間はともかく、腸内に残る量をどのように計測したかというと、
うん、
そのお医者さん自身がトイレに入る前と、
うん、
あとでそれぞれレントゲンの自撮り撮影をして確認するという気合いの入れようだったそうです。
自ら、
結果としましては和式トイレの圧勝で、
うん、
排出時間も排出率もともに洋式よりも優れており、あの和式トイレのポーズは短時間により多くという極めて機能美にあふれたスタイルとのことでした。しかしながら私自身もそうなんですが、和式か洋式かと選べたら迷わず洋式を選ぶのが昨今の主流かと思います。
まあね、
そういった人たちのために武田鉄矢さんが語られていたんですが、
うん、
洋式であっても便座に座っている状態から上半身を前に倒していき、前傾姿勢をとると、
うんうんうんうん、
和式トイレの姿勢に近づくため和式に近い効果が得られるとのことでした。さらに効果をアップグレードする方法として、
はい、
足元の床に雑誌や踏み台などを置き、その上に足を置くことによって膝の角度が90度以上曲がるため、さらに和式スタイルに近い姿勢になり効果が上がるとのことでした。
お役立ち。
何の話を今聞かされてるんや。
今ここからが大事やから。
あ、お前
ここまでお便りを焚いて、全くボードゲームに関係のないお便りになっているのに気づき、どのように着手しようか2、3日悩んだんですが、
つらつら書いたんやな。
良い案が思い浮かびませんでしたので、先ほどできたアップグレードという言葉から、無理やりボードゲームの話題につなげ着地したいと思います、
はい。
ボードゲームでは見た目に豪華で遊ぶのが楽しくなるアップグレードトークンや、ゲームを遊びやすくするオーバーレイのようなアイテムがありますが、
うんうん、
イカージの皆さんはこのようなゲームの内容物とは違うものにアップグレードして遊ばれていたり、もしくはこういうアップグレードが欲しいと思われているものはありますでしょうか。教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。ということで、
大野つけさんってそのメールを書いて思いついたものをそのままつらつらつらって書いた後にあれって思うタイプなんやなって思
った。面白いね。
それが届いた我々としては雑談の違いがあっていうけどな。
エンドがまとまらんみたいな。
まあまあ、じゃあちょっとまとめていこうか。
はい、
まあ、ボードゲームの話ですよ、
はい。
ボードゲームのアップグレード。
うん、
まあいろいろありますけども、
うん、
まあどんなの使ってますか、あるいはどんなの欲しいですかという話題でございました。うん、イカさんアップグレード使ってます？
あんま使わん かな、
まあ、なんかさ、そもそもあの軽いもので言ったら、うん、スリーブとかスリーブにちゃんと入れるか問題みたいな。スリーブは
アップグレードなの、
まあ、どうやろな。アップグレードをお手入れの範疇になるかもしれないけど、うん、そもそもアップグレード自体が割と最近っていう言い方はええのか分からんけど、うん、ここ近年の文化かなと思ってて、あのキックスターターとか の、 そのクラウドファンディング、うん、普通の文化に近いかなと思ってるんですよ。
確かに、
まあ、いくつかはあったと思うんですけど、うん、一般的に広まったのはそのキックスターターとかの、クラウドファンディングでストレッチゴールって言われる、目標金額達成しました、うん、それでも金額がさらに集まって例えば 150% いったらコマをより豪華にしますよとか、
うん、そうそうね、
おまけの良さを作るために、うん、そのアップグレードっていうのが、まあ、大体広まってきたのかなと思ってて、
ただのキューブがミープルになりますよみたいな、ね、
そうそうそうそう、
ね、
あれがアップグレードやな。
イカさんはあんまりそういうゲームなんていうの購入すること少ないじゃないですか。
おいやもう
クラウドファンディングゲームは
もうキック怖いね。キック怖いっていうか、なんか、
まあ英語前提やったしね、ちょっと前まで。
うん、
あとは、あの、待ってられないタイプやから。
はい、
あの、あれって、まあ、
1年ぐらいかかるよね。
キックした後、しばらく待つやん。
なんなら2、3年かかることもある。
うんうん、俺も、その場の店の店頭に並んでるものを買いたいぐらい、
はいはい、
あの、物はすぐ欲しいタイプで、通販も待ってられないタイプなんで、
次の日とかその次の日ぐらいには来るやろ。
いやなんかその場で欲しいってなったらもう一回、はいはいはい、グレストウェイズ
グレートウェスタントレール
が欲しすぎて、
はいはい、
あのヨドバシカメラのサイトをわーって探したら、はいはい、在庫がどこにあるって書いてある
の。書いてるね。ヨドバシコムは書いてますね。
ほんで京都に1個だけあるってなって、京都のヨドバシカメラまでわざわざ JR 乗って
取り寄せしろよ。
もうその場で買って、帰ったぜって言って、その後しばらく置いとくって。その日にすぐやるわけではないねんけど。
買うのが目的になってる
ところだよね。そうそう。それぐらい、あの、なんか、その場で手に入れたタイプやから、全然キックしてなくて。うん、
はいはい、
けどなんか、アップグレードってどんどんね、あの、投資がね、増えるごとに、
うん、
あの、アップグレードするっていいよね、っては、うん。面白いよね。
こんなアップグレード欲しいとかあります？
アップグレードね、だから普段なんか結構ゲーム使い捨てみたいな感じで、
はいはいはい、
使っちゃうから、
まあ、皆さん好きなゲームってあのカードゲームが多いのもあるかもしれない、ね、
うん、そうだからまああれかな、まあカードスタンドとか、
はいはいはいはい、
あとまあアップグレードなんか分からんけど、まああんまり良くないサイコロが入ってたとすると、
良、は
い、くないっていうか良くないっていう言い方悪いけど、
まあ、精度の良し悪しがあるからね、
うん、
ちょっと安めのお安めの、はいはいはい、あの予算的な、
まあ、1ばっかり出るやんこれみたいな。
いやいやそういうまあまあまあ、 あの白い四角いよくある、
はいはい、
あのね、サイコロよりかなんかちょっと色付きの緑のサイコロに変えとこっかとか、 それぐらいのアップグレードぐらいかな、
うん、なるほどね。ビジュアルさんはどうですか、こんなアップグレード使ってますよ。
あ、私はね、この間ツイッターで見て気になってたのが、うん、DIY 拓也さんの、
はいはいはい、
カルカソンヌ20周年記念、
うん、出てましたね、
出てた、
うん、
あのそれにぜひ使ってくださいみたいな、うん、ミープルホルダー、
はいはい、
そうカルカソンヌってその自分 の、 あのミープルを置いとくじゃないですか、う
ん、まあ何個か手元に置いときますよね、
うん、それにピタってこうはまる、あれなんていうんやろな、木でできた
あの MDF っていうその合成板ですね。
合成板？
うん。うん、レーザーカットで作った
そう
ものですね。
そういうやつ。
大体俺が喋ってもうたな。
合成板で作ったやつってやっぱりさ、そのなんやろ、うん、豪華よね。
ああ、まあ少なくともその木のそのボードゲームのコマとかとのすごいなんか親和性が高いとか、
うん、
あとそのプラスチック。とか 紙のものと比べるとやっぱり質感とか重量感があっていい、
そうそうそうそうそう、いざこう箱とかに入れると重いかもしれないけど、はいはいはい、
あとまあレーザーで彫んねんけど、うん、レーザーの彫りっていうのがそのデザインしっかりしとけばめっちゃ綺麗に描かれんねんけど、それがレーザーで焼かれてるから、
うん、
すごい綺麗に見えるし、うん、重厚に見えるからいいよね。そうで
欲しかったんけど、うん、まあいざページ見た時にはもう売り切れてて、
なるほどなるほど、
まあ、そういう希少性もちょっと欲しくなる、
なるほど、ね、
とこかなって思います、まあ
カルカソンヌとか、ね、ミープルプレイヤーごとに出る場合、ぐちゃっと持ってバラバラってなって何個持ってんのかようわからんみたいに。
そうそうそう。あ、並べる人多いですけど
ね。うん、
並べたり積んだりね。
そう。
カルカソンヌ結構、あと何個っていうのめっちゃ重要やったりするやん。あれによって全員寝かしたら終わりみたいになるやん。ゲーム終了ってな
るの。
そうじゃなくて、なんかそこをちゃんと置く場所があったら何個減ってるとか、うん、あとでかいコマとかあるやん、
はいはい、
カルカソンヌって、うん、そういうのも、なくなってるかどうかパッと見分からんけど あ、使ったなっていうのが。
そうそうそう。
わかるよねっていう。聞いてる？
聞いてる。
ごめんね。なんか
俺は今、カルカソンヌにでかいコマあったっけっていうのをすげえ考えてんの。
あの、拡張。
ああ、なるほど。
あの、基本はないねんけど、はいはい、拡張になると、いろんなコマが増えんねん。ドラゴンとか。
うん、なんか、そう、聞いたことある。うんうん、ドラゴンとかなんかパラグライダーみたいなやつとかあんねや。
パラグライダー。だからでかいのが 1.5 人分とか、結構あの拡張でどんどんミープルのコマが増えてるから、なんか、一回拡張めっちゃ入れた時に20個ぐらい自分のところにミープルあって、これは何、これは、ね、これは修道、なんか、司祭みたいな、なんかいろいろあって、全部効果がちゃうのよ。
なるほどね。まあ、あんだけ長いことあるゲームですからね。
うん、まあ、確かに、カタンとか、カルカソンとか、うん、そういう長く遊ばれてるゲームこそあるよね。そういうアップグレードキットは。
まあ、ちょっとね、アップグレードキットの話をする、一番最後に話そうかなと思ってたんですけど、
うん、
アップグレードキットって、
うん、
その、元に使うゲームの数までしか売れないんですよ。
はいはい、ああ、確かに。
あ、その、世に出回ってる、そのゲームが例えば1000個印刷されて売られましたよってなったら、
はいはいはい、
1000個までしか絶対に売れない商品。
それはそう。
2000個以下はな。
う
ん、
そう。
何してんねんってなる。
なんなら1000人絶対買うわけじゃないから、もっと少なくなる、半分以下になるはずなんですよ。なので、めちゃめちゃね、そのメーカーとかも作るのが大変というか、うん、作る踏ん切りがつきづらいもんかなとは思うので、なんか私はできればそれは買って応援してあげたいなという気持ちもあったりする。
その、汎用のカードスタンドとかやと、いろんなものに使えるかもしれんけど、ミープルのそのコマ置きは完全にそのミープルが合うようにしか作られてない。
カルカソンヌって書いてあったりする
からね。
そうなるとそりゃその分しか売れないわ、
そうね、うん、まあ、みたいなところはあるなってちょっとこの話題が出た時に思ってました。
はいはいはい、おきみさんも何か使ってるとか欲しいものは。
ああ、そうですね、使ってるもので言うと、うん、テラフォーミングマーズの、
はいはい、
これ公式でキックスターターで、うん、再販出た時に出たやつなんですけど、
うんうん、
ボードになっている、その自分の個人ボードのとこですね。
うん、ああ、あれどうやって手に入れたんだったっけ？
あれは、普通にアークライトが日本の販売店になってたから、うん、アークライトで追加で注文ができるような形だったんです
けど。そうか、そうか。じゃあ結構一般的やね。
そうそう。
買いやすい。
うん、だからまあ、テラフォーミングマーズ自体の再販とかのプロジェクトっていうのが、
うん、
キックスターターで立ち上がった時の、
うん、
まあ、その、キックスターターのそのストレッチゴール分やったらしいねんけど。
はいはい。それだけ売ってくれた、
そうそうそう。っていうのがあったんで手に入って、
うん、
まあ普通、あの、テラフォーミングマーズって自分がどれだけ今生産量があるかっていうのをコマで表すねんけど、うん、まあ、あの自分の手なり猫なりがバシャンってやった瞬間にわけわからんことになるっていう、そう、残念な仕様があるんですけど。
確かに。
で、一回お客さんバーンってなって、覚えてる覚えてるって言いながら、こうなる。
大体覚えてる。
県内生産1、地産生産1、緑地が2みたいな。
もう大丈夫やから、大丈夫やからって言ってるのがすげえ好き。
だってなんかただの厚紙やもんね、最初。
そう。
もう動画もってもずれるっていうか、滑るし。
そう。
だから、みんなが困ってたことだよね。
そうそう。それを解決してくれるっていう意味では、まあ、そうね、便利にするためのアップグレード。スルスンね。
使い勝手悪いなぁ。はい。
よう触らんわ、そんなの。
あの、めっちゃ踊ってたからね。あの、声だけしか皆さん聞けないと思うんですけど、僕ら二人は特別なところで見れてるんで。あ
の今ね、リニョリの上にみかんの上半分が
ありましたね。サザエさん。
めっちゃ手上げてしっかり踊ってくれてたんで。
愉快ですわ。
うん、愉快な、はい、愉快な、リニョリさん
です。そうです。はい、まあ、そんな、俺を使ってますよっていうのと、まあ、アップグレードというのとちょっと違うんですけど、
うん、
ダイスフォージ。
はいはい、
っていうゲームがあって、
うん、
それってあのダイスの面をねパキパキ外して入れ替えれるゲームなんですけど、あのダイスの面を外すときに、
うん、
爪で外すと結構大変なんですよ。
確かに
自分の爪とか、そう、
取れないし、
外せない、取れない、傷つく、
そう、ダイスの面で外してくださいみたいな説明書が書いてあるんですけど、うんうん、プラスチックのものをプラスチックで外すとどっちか傷つくんですよ。
ああ、そうね、
っていうのがあるので、私はマイナスドライバーを入れてます。
ああ、そっか、あれ元々入ってたわけじゃないんや。
あ、そうです、私が入れてるゴッドマイナスドライバーは私の、そのものものものですね。
だからマイナスドライバーがないってなったらダイスフォージ持ってきて
って。別であるから、ちゃんともうダイスフォージ用に1個下ろしたから。
そうね、専用。
いや、だからあれは、それはアップグレードになる？
アップグレードではないかもしれないけど、まあ、そういう工夫もしてたりするから、まあ、
遊びやすくする用の工夫かな。
そう、だから公式でアップグレードとしてマイナスドライバー出したら買うわっていう世界
で。ダイスフォージって書いてある。
ダイスフォージって刻印されたちょっと重厚な見た目の。ゴッド、うん、マイナスドライバーがあれば。
あ、そういえばさ、なんかセリアとかダイソーとかの、こういう、あの、入れ物がボードゲームにいいよとかも。
こういう？
ああ、そうね、あの、仕切りが入ってる。
仕切りが入ってる。
トークントレイっぽ
い。そうそうそう。だから、このトークントレイみたいなやつを、うんうん、だから普段は普通は多分小物入れやと思うんだけど、うんね、ちょうど、
ボドゲにいいよ
当てはまりますよみたいなとかあるよね。たまにライフハックとして流れてくる
よね。うん。みんなのね、名刺ゴマがね、コマさんが、集めて、みんなに渡しながら集まったやつをどんどん飾っていくみたいなことしてたけど、うん、あれは、うん、ゲームじゃないけどアップグレードです。
そうね。確かに。うん、
そのアップグレードって、うん、その遊びやすく改善できたらどんな形でもアップグレードって呼ぶ
方が
いいのかな。だからドライバーってもうそういう感じかなって、
うんうん、
でまあ見た目で言うとやっぱり 3D カタンが強いなと思いますね、
うん、3D カタンとうとう出ちゃいましたね。
出ちゃいましたね。
欲しいな。
あれ何本やったっけ。
4万ちょいっす。
うわそうだけどまあ
めっちゃお安い。
そうでもボールゲーマーからするとあれはちょっと一つの夢ですわ。
20万ぐらいまでいってたから元のやつ
やば、そうでまあ普通のねそのサイズオーガム戦役とかも、
うん、
そのコマとかがアップグレードされて立体コマになってたりとか、
うん、
ああいうのは別に機能性は全く上がらんどころか何ならかさばるぐらいのもんなんですけど、
うん、
リッチな体験としてはすごいいいなと思って、
ね、こう出した時のうわー感がすごい。
そう
プラスチックゴマがメタルになってたらね、
あ
そうね、かなりしまいにくくなるけど、
そうそうそう
あのやってる時はめっちゃ楽しい、ね、
そうあの、うん、キックスターターでめちゃめちゃキックしてしまってる人あるある、うん、家の中メタルコインだらけ
せやろな。
メタルコインたまるらしい、
そう、うん、っていうのはなんか悩みとしてあるらしいですね、
うん、あのでかい箱どこ置いてんねんって思うもんね。
確かにね、
家でかいんかな。
いやなんかいろんなものを犠牲にしてると思うで。
色を塗るのもアップグレードかな。
あー、はいはいはいはい、なるほどね。まあ、ミニチュア芸、ね、
うんうん、
よくありますけど。
とか、ソレキン塗ったりするよね。
確かに。
あれはもう、ゲーム性ほんまに関係ないけど、アップグレードでね、はいはい。
確かに。
逆にちょっと見にくくなるぐらいの感じ。
まあまあまあ。まあでも、自分で塗ることによって、世界でたった一つのものにはなりますからね。
うん、うん、うん。それはもうアップグレードだよね。
そうですね。
確かに。
なるほど。
はい。というわけで、アップグレードに関するお話でした。
はい。
終わりの回
エンディングでございます。なんで急に学級会始まったの。びっくりする。
エンディングは終わりの回みたいな。
もう終わりの回ではある。
イカさんが掃除をしていませんでした。
ええやろ。
怖
よくないやろ。
よ掃除はしよう。
という終わりの回みたいなある、
うん、あの吊るし上げの回ね。
そうはよ帰ろうぜ空気がすごいやつ。
じゃあね、じゃあね、ボドラのコーナーです。
はい、
はい、はい、というわけで今回はですね、ハッシュタグイカラジーでつぶえてくれてる方を、イカラジスタ認定して勝手に読めるコーナーでございます。
はい、
はい、まず最初はチームマルコさん。ファンタジーレルムズやナショナルエコノミーを遊んでる時によく思うんですが、フレーバーとシステムが合致しているとゲームに対する没入感が格段に上がりますよね。
うん、
アクアガーデンもその点かなり良さそう。ゲット系を買った製品版出るのを待ちます。あ、水族館といえば僕と妻の初デ
ー。はぁ
また妻の話して
る。ほんまやね。
チュラ海に沈めるの。
沈めれんのかな。
確かにあのシステムとフレーバーが一致してるゲームは、はい、あのルールのインストも聞きやすいというのが私は思ってます。
うんうん、確かに確かに。
ルールとひっつけれるから覚えやすくなったり理解しやすかったりするん
ですよね。そうですね。
はい。
アクアガーでもその点はすごい良かったなと思います。
うん。
はい。続きまして。
ピピタパンさん。
はい。
イカラジ第172回拝聴。途中までジューシーフルーツのことをフリーゼのフルーツジュースと勘違いして聞いていました。
ああ、
そうね。
MOBA というジャンルを初めて知りましたが、モバ？
モバ
ですね。お二人のポケモンユナイトの説明を聞いて、うんうん、なんでやるの？ってイカさんと同じ疑問が湧きました。
なるほど。
突如始まるインターネット老人会もいいですね。言ってくれた
この画像付きなんですけどね。
うん、
その、インターネット老人会が全員もだえるタイプの。
できたな
ぁ。そうね。
リニョリのユナイト日記ね。
タイトルはレインボーやし。
そう。タイトルレインボーでしかも開業の位置おかしいし。
あと10人程度しか来ないのもあるある。
そうね。1日の PV 数じゃないからね、これ。
合計10人
や。家族しか見てへん。
はい、まあ、モバはね。あの楽しくも苦しくも楽しいゲームなんで、ぜひみんなやってくれたらいいと思います。
うん、僕がね、ポケモン詳しくないだけなんですよね。はい。
はい、じゃあお次はタクヤさん。中文字フリマで発売予定の絵付けですが、過去にイカラジさんが絵付けをルールや感想を分かりやすく紹介してくれていますので、ぜひ聞いてみてくださいね、ということで、過去の162回
はい、第162回
のリンクを貼ってくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボドゲフリマ前に言えなくてすまんな。
確かに。そう、ボドゲフリマ前はちょっとバタバタしてました、
ね、けどね、絵付けいいゲームなんで、あの、はい、追いかけていただいたらね、
そうです
ね、いいと思います。
162回やという事実もこのツイートを見てそうなんやってなってました。
引っ張り出してくれてありがたいですね。
ありがとうございます。
本当ぜひ聞いて、
はい、ありがとうございます。
続きまして、カボケンさん、改めて最近ドハマりしているイカラジオ聞きながらフリマ直前のラスト作業スタートということで、作業中の、映像を上げてもらってますね。
はい。
ドハマりって何をドハマりしてるんや。
いや、なんかね、
不安やな。
過去の分から今めっちゃ一気に聞いてるみたいで、フリマ会場で、あの、これの話してましたよねっていうのすごい言われて、めちゃめちゃ聞いてんな、この人って思って。
ああ、昔の話やったんや。
昔の話、まあ、ね、数回前の話をその時やってたから、もう追いついてきてますよ、カムケン
さん。ラジオドラマしてた頃、
ね。あ、してましたね。いや、でも最近もやったから。最近じゃないな、もう。あ、ちなみに、ラジオドラマで最近、喋ってもらった田辺康彦さん。
はい。
冒頭で喋ったディアブロ2にも声出演しております。
あ、そうですね。
皆さんはぜひ。
そうだね。
はい。
う
ん、ディアブロ2、リザレクション、はい、皆さんご購入ください。
はい。
ダイレクトマーケティングで
ございます。田辺氏が出てるということで、OK さん買ったらしい。
そうです。私は田辺氏に会うために買ったんですよ。
うん。
まだ会えてないです。
いつその声が聞けるのか。
そう。
楽しみですね。
はい、続きまして、
はい、ノスゲームさん、イカラジ第172回拝聴、我が家では夫がゲームをバンバン買うので、私自身がゲーム買うのは少ないんだけど、今回紹介されたジューシーフルーツはコンポーネントも可愛いとかパズルっぽい要素があるみたいで、めっちゃ面白そう、ぜひ買ってもらおうと思ってます。あ、名刺ごまくださいっていう
ね。あ、は
い、
ノスゲームさんの名刺ごま、
イカが送ります。
はい、そうですね。
渡してなかったんかね、なんか100個送ります。
はい、というわけで、まあそうですね、ジューシーフルーツすごい見た目が可愛くて女子受けがめちゃくちゃいい。
そうですね。 あ、 そう、うん、あとノスゲームさんパズル好きやから。
あ、そうやね。
うん、はい、おすすめです。
向いてます、
パズルいいよね。
はい、
うんうん、
というような形でですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでツイッターでつぶやいていただきますと、
はい、
勝手にイカラジスタに認定させていただきまして、このようなコーナーで読み上げたいと思います。
はい、
お待ちしてます。
はい、今 BGA が熱い。
お、そうですね、
はい、
ついさっき休憩中にちらっと目に入った BGA の話ですね、
うん、そうですね。最近なんかアルファ版にどんどこ OK さんの好きなゲームが入ってるんですよ。
アルファ版って何ですか。
え、
アルファ版まあ、テスト状態というか、その、正式公開されてないけど、
そうですね。
はいはい、はい。
あの、遊べないことはない。
そうですね。
なんか、
BGA、そもそも、ボードゲームアリーナっていうサイト。
あ、そうそうそうそう。
インターネットサイトで、
はい、
ボードゲームが、遊べる、
うん、
サイトで、もうこれはちゃんと公式で、その、出版社とかの許可をもらって出されてる、うん、ちゃんとしたゲームが遊べる場所ですよ、
うん。そうですね。普通になんか出版されてる宝石のきらめきとかがね、
そうですね。
あの、その、インターネット上で、いろんな人と遊べるっていうところなんですけど、うん、はい、基本的には、その、普通にリリースされてるものと、
うん、
あとはベータ版、
うん、
まだちょっと完成はしてないけど、バグあるかもよっていうやつと、あとはアルファ版っていう限られた人しか遊べない、
そうですね、
ものがあるんですよ。
それはもう有料会員。
いや、有料会員とかじゃないの
に。もっと、もっとレベル高い。
私もアルファで遊ばれへんからちょっと分かれへんねんけど、なんか条件があるよね。
1400回ゲーム遊ぶん
や。そうそうそう、めちゃくちゃヘビーユーザー。
ああ。
そう、だから、プレミアムユーザーとか以前にも、とりあえず BGA でめちゃくちゃ遊んでる人。
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
が、もう先行して遊べるみたいな。うん、形でアルファ版っていうのが遊べんねんけど。
お得意様版。
そう
そうそうそう。
あの、そういう人だから
奥に通されるみたいな。
バグとか出るけど、まあ勘弁してくださいねっていう前提で遊んでるっていう。
うんうん、だからそういう人ないからバグも納得できるというか、教えてくれるし。
そうそうそう。
なるほどね。
で、まあ、それが、まあ、友達がね、アルファ版だったり、アルファ版遊べる人だったりするから、
うん、
あの、この間から一緒に遊ばせてもらったりとかしてるんですけど、
一人が、その、アルファ版がプレイできる環境の人だったら、
うん、
その人が、その、ゲームを託を立ててくれたら、
便乗でき
る
んだ。
そう、便乗できる。
うんうん、
っていうシステムになってます。
はい。で、今度、ガイアプロジェクトが。
そうなんです。
遊べるようになりましたね。
ちなみについこの間、オーディンの祝祭も来ました。
うん、
しかも、アルルのおかも来るらしいです。
はい。
はい。私です。もはやこれは私です。
おけいさんのための BGA です。
なんか、はい、話聞いてたら、おけいさんの好きなゲーム、ただ並べてるだけやんって思ったら、BGA のアルファ版やって聞いて。
もう BGA しか勝たんす。
いや、オーディンは結構さ、なんかあの、スマホ版でも遊びやすかったよね。
ああ、そうやね。十分遊べる形になってます。
うん、なんか、あるゲームは、なんか他のゲームとかやと、結構スマホ版だとなんかこう、操作がしにくかったりとか、うん、なんかタップしても効かんかったりとかする場合があんねんけど、うん、まあ、オーディンはそこまでではなくて。
そう。
だからもう、だいぶ出来が良くなっていると。
うん、うん、
そ
う
ね。
うん、
だからまあ、我々が遊んだ時はまだちょっとベータやったんで、
う
ん、
オーディン
の祝祭は、ちょっと進行不可能な、状況がハマってしまって、
う
ん、途中でやめざるを得なかったとかもあったんで、まあそれは遊ぶ仕方もそういうことが起こりうるよっていう前提でもちろん遊んでほしいんですけど、まあそれも正式版に上がったらそういうのは改善されると思うし、
うん、
はい、非常にいいんじゃないかなと思ってます。
はい、素晴らしいことですね。
ガイアも遊ぼうと思います、はい。
応援していきましょう。
はい。私は BGA を応援しています。頑張れ。
応援する価値で出てきましたね、かなり。
出
て
きました、
はい。よかった。
課金しよう。
はい。ではですね、エンディングメッセージです。はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikarajiあてにいただければ大変嬉しいです。
喜び、一個や。
では、今回のパーソナリティは、
イカと、
リノリと、
オケイでした。
イカがー。